イエス様は真理を解き愛を解かれました。そして彼らの偽善的な宗教を暴露されました。だから彼らは本当に妬みと憎しみによってですね、そして騙し事をしてですね、偽りの書類を取ってイエス様の人生をつけたんですよね。やれやれと思っていたのに、今度はその弟子たちがですね、立ち上がりまして十字架につけて殺したイエス様こそですね、私たちが待ち望んでいた救い主なんだ。そしてこのお方は十字架に死ぬんだけども、蘇られて、そして今も生きておられるんだ。そして信じる者を誰でも救ってください。その愛によって神様の御国に、天国に導いてくださる方なんだということを大胆に、ね、語り始めたんですよね。彼は捕らえられまして、その議会に呼び出され、尋問され、そして、権力者たちは彼らを脅しに脅してですね、恐喝しましたね。キリストの皆によってこれを語らなくして、ね、恫喝した。しかし弟子たちは少しも恐れることがありませんでした。そしてその時に言った言葉が実はこの言葉です。この人による以外に救いはない。私たちを救えるならこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。それはこういう状況の中で語られた言葉です。すごいですよね。13節に見ますと、一人がペトロと呼ばれても大胆な話のに、また同時に二人が無学なただ人、無学なただの底辺によるただの人間であることを、特別に訓練を受けた教を積んだ人たちじゃないんですね。普通の人たちなんですね。そのことを知って不思議に思った。そして彼らによってそこに癒された、足並みが癒された男の人が喜びを持ってですね、彼もまた癒し様によって癒されて迫害覚悟でそこに証人として立っている。そのことを見たときに全く返す言葉がなかった、はい、そういうことが書いてあるんですね。いかがでしょうか。少しちょっとこの言葉の意味が分かってきたと思いますね。単なるですね、独善的な言葉ではないということですよね。ガリニスの言葉でもなかったということであります。私はこの弟子たちのですね、ペテロはじめヨハネたちの命の確信にして、信仰の良心と彼ら自身の命をかけて、明かししたこの言葉。彼らにはそれだけの理由がやっぱりあったのではないかと思うわけでありますね。そのこの確信ある言葉、命をかけた言葉の理由はどこにあったのかというか、3つ申し上げて、アイエス・キリストということはそういう救い主なんだということをですね、今日私たちは理解したいと思いますね。第一にですね、神様が使わされた救い主がこの人、つまりキリスト以外ないという彼の主張ですね。3章の18節を見てください。今4章言いましたけども、3章の前のページの下の段18節ですね。開けない方はどうぞ聞いてみてください。神はあらゆる預言者の口を通してキリストの受難を予告しておられたが、それをこのように成就なさったのである。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りました。こういうこの勧めをこの美しの門でこの人々が集まった人々の前にペテロは語りました。神はあらゆる預言書の口を旧約聖書の預言書です。長い2000年の少なくとも歴史の中で繰り返し繰り返しあらゆる時代の預言書が起こされ、神の言葉を語りました。そしてやがてキリストがお見えくださり、そしてその方は十字架にかかられ我々の罪をあがなってください、救ってくださるという予言、キリストの受難の予言、予告しておられたけれども、それがまさに救い主が来られて、そして足元たちの手によって十字架に使うときに、その予言をまさにここに成就したいんだ、こういうふうにですね、言ってるんです。だから、イエス・キリストの十字架を、本当に私たちの救いとして、私の罪を悔い改めて、この十字架におすがりして、罪許され、救われなさいと、こういうふうに語っている。申し上げたいことは、キリストという方は、たぶんいかなる偉大な諸宗教の教祖と目される人との決定的な違いがここにあるということですね。キリストはこの地上に生を受けられ、何千でもないから 予言され予告されていたという点でありますね。その生まれられる時、その生まれる場所、ベツレヘムから始まって、その生涯がどんなものなのか、十字架という死の遂げ方もちゃんと予言されていました。そして三日後によみがえるということまでもことごとく予言されていた、予告されていたという、キリストに関する予言は今日多くの聖書たちが400から450あると言われます。そしてそのことごとくが成就しているんですね。これは驚くべきことであります。このキリストの予言ということに関してですね、それが一冊の本になるぐらいです。いつかどこかで何年もかかって修行してですね、ついに悟りを開いて仏になった、あるいは神になった、神がかりになった、あるいは預言者となった、そして一教団を導く教祖、開祖にまでなったという話は根本的に違う。根本的に違う。私はある、この映画をね、見たことが面白い映画でした。教祖誕生というですね、ご存知の戦後、向こうの竹の子のいろんな信仰心が次々起こるというね、その宗教の起こりというものをですね、興味深く映画にした、非常に面白いね、気に入った映画になりましたけど、ああ、こういうふうにして宗教って生まれるんだなという意味ですね、見事に描いておりましたけど、教祖誕生、より人間臭い。話になりました。キリスト以外で誰がただの一人でも、その人が地上に存在する以前からその人について予言予告されていたというような人物が他にあったでしょうか。なぜキリストについてだけそれがあったのでしょうか。それは神様が人間を救うためにこのお方を使わそうとして、世界の歴史の中で長い長い間準備して計画しておられた方ということになるんですよね。そしてついに紀元前と紀元後を真っ二つに分けてできてきた確実な確かな出来事で、イエス・キリストは紀元元年この地上に肉体をとって生まれてございました。生きる神になりました。まあ、その今はこの紀元前4年ほど先だったと確認されておりますけど、まさに歴史の真ん中にこの救い主がおいでくださったということですね。ですからこのことを承知しておりました弟子たちは、このキリスト以外に救いはないかということをね、当時ギリシャの世界、イラクの世界、いろんな宗教の世界がありました。まさにこの方こそ旧約聖書を予言しておりました。数千年が予言しておりました。何回も予言しておりました。その救い主なんですよということをこう言っているわけでありますね。だから神様はこのお方によってもう一度救おうとされたのは当然だと言わんばかりであります。今1年で12回で聖書を学ぶ会をスタートさせました。どうぞ皆さんも気楽にこう参加していただいたんですが、天地創造から創世記、特に十二支のアブラムの物語から紀元前2000年前の話です。今から4000年前の話ですよ。そしてやがて紀元前4年のイエス・キリストの誕生、そして世界の終末、創世から黙示録まで66本して流れている神様の救いの歴史というもの、そしてそこにある世界観というものをぜひですね、概観したい、学びたい、大雑把でも掴んでるとですね、聖書が生きてくるわけですね。立体的になってくるわけですね。ぜひこれを学びをしていただき、初めての人でも受け付けますから、どうぞ頑張ってみてください。ちょっと宣伝もしました。第2に、なぜこの方だけなのか。この方に人間の罪のために身代わりになって死んだ人はこの方以外ないということですね。神が人となって人の罪から追い、人間の罪の身代わりとなって十字架にかかり、罪のない方が十字架にかかり、罪の許しを成し遂げたということは、あなた多くの教えの中にも聞いたことがないんです、この話は。人間には罪かが罪があるということを、どの宗教も言います。真面目な宗教は必ずこの手に触れます。それこの手の、この罪からの、罪かからの、あるいは煩悩からの、救いというものをですね、解くわけですよ。だけど、この救いのために神の一人子が十字架にかかって罪のない命 血を流したんだ